その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。おはようございます。信仰教会の山中です。うちには今1歳4ヶ月の男の子がいます。小さい子供というのはですね、本当にめきめきと成長していきますね。そんなうちの子供ですけども、最近になって現れてきた変化があります。それは、怖そうなものを見て不安になるというものです。よく子供におねだりをされて本を読むんですけども、いろんな本を読みます。で、そういう中にはですね、夜更かしをするとお化けに連れて行かれてしまうぞ、というふうな具合に、子供を少し怖がらせてやろう、そういう趣旨の本もあります。これまではそういう本を読み聞かせても、ケラケラ笑ったり、ニヤニヤしたりしていたんですけども、それが最近になって、怖そうな狼ですとか、鬼が出てくると、不安そうな顔をするんですね。時にはこらえきれずに泣いてしまうこともあります。何か人間に危害を加える、そういうものの醸し出す雰囲気みたいなものを、ひょっとしたら感じ取っているのかもしれません。ああ、と言ってですね、眉毛をハの字にして不安な表情をします。この不安というのは子供だけが抱くものではありません。子供は狼や鬼やお化け、こういうもので不安になりますけども、大人にとってはもっと現実的な、恐ろしい不安の対象というものがあります。自分に危害を加えてくるもの。身近なものでは人間関係の中でそういう相手がいるんじゃないでしょうか。職場だったり、地域近所だったり、家族だったり。子供にとっての狼や鬼のように、大人も自分を不安にさせる相手というのがあります。先ほど読んだ聖書の箇所にも、恐れの中で不安を抱く人たちが登場しました。それはイエス様の弟子たちです。この箇所は、イエス様が十字架で死なれたその後のお話です。イエス様はユダヤ人によって逮捕され、そして十字架で処刑をされて、さらにその3日後に蘇られました。しかし今日登場する弟子たちは、まだその蘇ったイエス様とは一度も会っていないんですね。イエス様を逮捕して処刑した連中たちが、自分たちのことも捕らえに来るんじゃないか。自分たちをひどい目に遭わす、そういう相手を心に思い描いて、おっかなくなって、家に閉じこもって鍵を閉め、ガクガクブルブル、不安に押しつぶされそうになっていたんだと思います。深刻な顔で、そこには重たい空気が張り詰めていたことでしょう。子供が恐怖に駆られて泣きそうな顔をしているとき、これは親にとっては一大事なんですね。イエス様は弟子たちのところにやってきて、平和があるように、こう言われました。父なる神様は、イエス様を弟子たちのところに使わして、平和があるように、安心するように、こう語りかけてくださるお方なんですね。愛する子供には安らぎを与えたい。それは子供を愛する父の親心です。ここでイエス様は弟子たちに手と脇腹をお見せになられました。そこには十字架に打ち付けられた痛々しい釘の跡と、最後に槍で突かれた時に負った傷跡があったはずです。しかしその痛々しい傷跡は、弟子たちに喜びを与えたというんですね。このお方は偽物じゃない。本当に十字架で死んだあのイエス様、あの方が蘇られたのだ。この喜びは、弟子たちが抱えていた、自分たちに危害を加える者たちに対する不安を、スカッと晴らしたわけです。どれだけ強い相手であっても、死に打ち勝つことができるような人はいません。この世界の誰よりも強い方、誰よりも頼りになるお方が、自分たちのところにいる。平和があるように。この言葉は弟子たちに本当に安らかな思いを与えたんだと思います。そしてこの平和があるようにという言葉は、危険に対する不安だけを晴らした、そういう言葉でもありませんでした。この言葉には、弟子たちが抱えていたもう一つの大きな不安を晴らす、そういう力があったんですね。その不安というのは、自分たちは神様に従うことができなかった、そういう後ろめたさから来る不安です。悪いことをした時の後ろめたさ、いいことができなかった時の後ろめたさ、 そこから安らかさが失われるということがあります。これもうちの子供にですね、最近芽生えた変化でそういうことがあるんですけれども、何ですかね、子供というのは親がやってほしくないことを本当に教えてもいないのに実に見事にやり遂げるんですね。ご飯を食べない、それはまだいいとしても、食べたくないご飯を床に放るんですね。そんな風にして親の嫌がることをした後、今までは楽しそうにはしゃいでいたんですけれども、最近自分のそういう様子を見て、親がムッとしている顔を見てですね、それがわかるようになってきました。それを感じ取って罰が悪そうな顔をした後に泣きそうな表情をするようになってきたんですね。なんか良くないことをした、漠然とした感覚があるんだと思います。そしてなんだかわからない後ろめたい気持ちにギュッとなって、きっと苦しくなって不安を覚えているんじゃないでしょうか。こういう不安もまた子供だけでなく、私たちが大人になっても味わう不安だと思います。神様を信じていようがいまいが、物事に言い悪いという心を私たちは持っています。そして人間というのはいいことだけをする、そんなことはできないんですね。そんな自分の積み重ねてきた悪い部分と向き合うときに、心がギュッとなって苦しい、不安な思いに駆られる、そういうことは多くの人にあるんじゃないかと思います。今日の箇所に登場した弟子たち、彼が抱える不安にもイエス様に十字架の最後のところまで従うことができなかった、こういう後ろめたさから来る不安があったんだと思うんですね。イエス様は弟子たちが抱えていたこの不安、自分の罪深さに対して抱く不安というものも、この言葉によって晴らしてくださいました。イエス様が弟子たちに見せた傷、それは弟子たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれた贖罪の傷でした。私に従い生きることのできなかったあなたたち、そのあなたの罪のために、私は十字架で傷を負ってきた。あなたの代わりに死んできてあげた。だから弱い自分を責めなさんな。大丈夫。いいことができなくとも、悪いことをしてしまったとしても、神様はあなたを見捨てたりはしない。安心しなさい。平和があるように。皆さんには不安はありませんか？自分の外に広がっている危険、あるいは自分の内側にある自分に対する不安。神様はそのような不安の中で、こわばっているあなたの顔に、笑顔を取り戻したい。心から願い、あなたに平和があるようにと言ってくださいます。